最初に私通告しておりませんでしたが、市長に、さっきの家畜診療所の所長の亡くなられた件につきまして、お尋ねといいますか、まあ、市長の真意を公開したいなと思っています。と言いますのは、国別式の時に、まあ、市長の弔辞がなかったということで、まあ、私なり他の参列者もですね、まあ、こう感じておったわけでございますが、亡くなった市長はご承知のように五島出身で、そして県に2年間在職され、まあ、それを辞められて、まあ、一気に公職され、まあ、26年間一気の二教育の改良のために頑張ってこられたわけでございますが、まあ、最後には、まあ、所長という立場で、まあ、突如亡くなられました。まあ、それに対して、まあ、同僚の久保田議員、そして、もう一名の方が、まあ、弔辞を捧げてあったわけでございますが、私は、市の職員であるし、また、まあ、今は、どういう身分かわかりませんが、以前は、まあ、部長待遇だったというふうに思っておりますが、まあ、そういう方が亡くなられたときに、市長、あるいは職場からも、そういう感謝の意がなかったという、大変こう、残念と思っておりますし、まあ、遺族はもちろん、彼は五島出身でございますから、まあ、五島からも、親族が来ておりました。まあ、そういう中で、まあ、どのようにですね、向こうの遺族たちが考えたのか、そして、市長が、なぜ、弔辞されなかったのか。これは、市の方で条例かなんか制定されたら別でございますが、まあ、その点、まあ、市長にちょっとお伺いをしたいなというふうに思っています。白川市長。
西田所長さんの請求につきましては、先だって議員に、議会にご報告申し上げて、哀悼の念を表したところでございます。おっしゃるように、西田首相様には、壱岐市の畜産振興のために、多大なるご尽力でありました。当然のことながら、私も弔辞を言うべきだと思いまして、申し出をいたしました。しかしながら、ご遺族の方から、辞退されました。それ以上の申し出を行うことができませんでした。決して、西田先生に対して、その功績を感じていないというようなことではなくて、感じておりました、おりましたし、また、市長として、当然ごとく弔辞を言うべきであったということで、お申し出をいたしましたが、それ以上でございましたので、ご了解いただきたいと思います。
横国民議員。
はい、まあ、そういう先方からの指示であれば仕方なかったと思っていますが、まあ、一般的にはそのようにこう感じておったものだから、ちょっと冒頭ですね、お伺いしたわけでございます。ありがとうございました。それでは、通告をしております。私は今回、まあ、2件、肉用牛振興についてと、そして観光と地産地消についてという、この2点について、市長の考え方をですね、お尋ねしたいというふうに思っています。まず、第1点の肉用牛振興についてということでお尋ねいたしますが、まあ、私もこれについては長年、携わってきた経験上、少し市長にですね、まあ、経過なり、今の域の状況とついてもお話ししたいなと思っております。まあ、市長もご承知のように、まあ、域牛は、甲子、そして肥育ともですね、全国のトップレベルになるというふうに思っておりますし、高いですね、全国から高い評価を受けているというふうに、私自身、まあ、自負をしておるわけでございます。まあ、先月の2月の中頃ですか、まあ、全国の家畜市場、市長の、施政方針でありましたように、今年度全国に大体100箇所ぐらいの市場がございます。まあ、その中の1000頭以上は68か9あると思いますが、まあ、その中のベスト10に入ったという状況でございますが、まあ、今年は10位、去年が11位、その前が6位と いう、そういうですね、ことで、まあ、全国でも高い評価をですね、いただいたということでございます。まあ、これは生産農家の努力はもちろんでございますが、今まで国県、市、管理機関のですね、協力があったこそ、このように全国に名を馳せるというふうに思っておるわけでございます。まあ、そういうことで、雪牛の販売に見ましても、一番多かったのが19年、一昨年でございますが、約38億8千万。去年が少し落ちまして32億4千。今年はまだ3月は残っておりますが、約30億2千万か3千万ぐらいだろうというふうに思っておりますが、まあ、この金額についてはですね、ほとんど当該から域にお金が流れておる。これが域の経済にかなり大きな影響が出ておるということをですね、まず認識をしていただきたいというふうに思っております。まあ、農協も8000トンに向けてですね、頑張っておるわけでございますが、まあ、先ほど言いますように、ピークから今年は約、8億6000万程度の販売高が減少したということで、まあ、農家が約1000戸ありますから、1000戸ありますと約86万がですね、一昨年から収益が落ちたという、そういう中で大変厳しい状況が出ております。まあ、肥育につきましてもご承知のように、景気の低迷で枝肉がなかなか上がらないということで、今はもう販売と経費を引きますともうゼロです。あとは、まあ、補助事業の関係で、マルキンという事業がありますが、まあ、それぞれどうにか支えておるという、まあ、状況があるわけでございますが、そういう今の畜産の状況でございます。私はこのお金のですね、域に与える影響と、そして牛がおるこそ、域のですね、経済を成り立ったというふうに思っています。まあ、二三話をしますと、特に、耕作放棄地、これは畑はほとんど牛の飼料です。この牛がいなければですね、もう畑はもう山と言いますか、竹山、そしてくずらの山、泡立ち草の山、このようにこう、なると思っておりますし、特にそういうのを耕作しますと、息の経過にもこの牛は、いい影響が出とるというふうにですね、思っておるところでございます。まあそういう意味もありますし、また、まあ、子牛は年6回、12日間、生牛を4日間、まあ、開催をしておるわけでございますが、大体お客さんが、購買者が70名から80名程度を来島するということで、まあ、この金額だけでもですね、まあ、1人3万円以下にお金を落としてもらえば、約1500万落ちる。これはやっぱり旅館、民宿、そして、まあ、飲み屋さんとか何とかありますが、まあ、そういう中にもかなり効果をしておる。また、これだけ息のですね、講師が高いという評価で、視察はかなり多ございます。一番の時もですが、その他の時もですね、まあ、息の市場に行きたい、息の牛を見たい、そういう中でこう、来てあるわけでございますが、まあ、これが、ざっとしても、やっぱ500人、年が500人以上は来てるだろう、というふうに思っておりますし、まあ、これだけでも、まあ、1500万というのはですね、一気にお金が落ちとるという状況でございます。また、購買者は、まあ、一気の焼酎もですね、まあ、競りごとに約20ケースほどトラックで一緒に積んで東北、あるいは関東あたりに行っております。まあ、それだけ見ても、やっぱり1000万近くですね、焼酎だけの出ておるという、そういうこう、まあ、状況がございます。まあ、そういう観点からですね、私はこの域についてはかなり貢献があるというふうに思っていますし、また、生牛を公社集まって約6000頭程度の牛が当該に、競りに出るわけでございますが、まあ、それの約4000頭はですね、当該に出ている。その4000頭を運ぶトラック、これもですね、ちょっと計算しますと、まあ、200台余り年間投資しました。まあ、これは5万にしても1000万。これはトラック業界とかフェリー。まあそういうのにもですね、かなりこう、 貢献しておるというふうに思っておられることでございます。まあ、そういうですね、ことを考えた中で、まあ、ここ、今回の22年度の市の予算につきましても、まあ、かなりですね、削減されておる。以前からすると大幅な削減が出ておるという、まあ、状況がございますので、あともって、まあ、4点ほどですね、お話をしたいというふうに思っておるわけでございますが、大変厳しい中でございますが、まあ、農家、1000名のですね、農家がおります。やっぱ、そういう今後伸ばさなくできない作物等については積極的なですね、予算化をして、そして盛り上げていただきたいなというふうに思っておるところでございます。まあ、そういう中で、まあ、4点ほど出しておりますが、まず後継者高齢化対策ということで、まあ、出しております。まあ、現在7000頭をですね、まあ、牛を飼っておりますし、1000戸の農家の1頭から3頭外がですね、約350、60名おられます。まあ、これは全体の3分の1強のですね、農家でございまして、まあ、この方たちがほとんどですね、高齢化でございます。まあ、そういう高齢者対策についてもですね、まあ、何らかの手助けができないのかというふうに思っておりますし、まあ、実は高齢者にはですね、私も今まで、やっぱ年取っても牛を飼ってほしい。それは健康のために飼ってほしいというふうに話をしております。やっぱ朝起きて仕事、趣味がなければですね、やっぱ地方症になるのが早い。やっぱ朝起きてですね、考える頭、やっぱこれを持たなくてはですね、私は健康の維持になれないんじゃないかというふうに思ってますから。まあ牛はですね、起きて餌を選んばいかん、いろいろせんばいかんという頭が働きます。そして牛は、もし牛をやめるとなるとですね、そこに退職金が入ってきます。例えば5頭持っておりまして40万しても200万というのはですね、牛をもうやれないからやめるというになりますと、もう明日でも明後日でも牛はすぐ金になります。ですが、歯とか野菜とか他のをですね、は売るわけいきま、野菜はあれですが、まあ田んぼとかそういうのを売るわけいきませんし、まあそういう中ですね、やっぱ楽しみを持って牛を飼ってほしいという、そういうこう、話をしております。まあそういう中でもう少しですね、高齢者に対してのこう支援をお願いしたいと思いますし、また退職してからもですね、やっぱ何かの仕事のある趣味を持つ、牛を飼ってほしいという話をしました。実は先に見ますと、前の芦部町の末永助役がおられますが、もう助役も辞められたから仕事がない、そして草が生える、まあ、という、暇があるということで、まあ、牛も現在3頭ぐらい飼ってあると思いますが、まあ、そういうですね、やっぱ、年取ってでも、趣味を持って、牛飼いをやる、健康のためにやろうという、そういうですね、まあ、後継者も出ておるわけでございますので、やっぱ、もう少しこう、手助けをお願いをできればな、というふうにですね、思っています。また、後継者対策についても同じだと思っています。なかなか、若い者がですね、牛を飼おうという、そういう、こう、小麦が少ないと。という状況でございますから、これについても市単独では難しいと思います。どうか国県、市のですね、そういう支援を得ながら、ぜひ、これについても、対策をお願いをしたいというふうに思っています。それから2点目の件でございますが、組織活動、ヘルパー支援活動についてでございます。この事業については、まあ、今まで、市の方から支援をしていただきましたが、22年度はこれはゼロという、そういうこう、予算の措置がなされておるということで、大変私はこれに対してもですね、怒りを覚えております。やっぱ組織活動、先ほど言いますように、1000個の牛を飼っている組織で組織しておるわけでございます。これは横の連携、あるいは技術面でですね、そういうこう、向上しようということで、まあ団結して頑張っておる。そういう中に、まあ、市からの支援がないということはですね、いかがなものかなというふうに思っております。もう一つは、ヘルパーの事業についてもそうです。今年はゼロでございます。 このヘルパーはですね、やっぱ高齢者対策の一環です。やっぱ高齢者はヘルパーさんがおるから牛を飼っておるという、そういうですね、ことをしょっちゅう耳にします。やっぱ安心して牛は飼えるという、そういう状況です。まあ、去年は36万ヘルパーさんに助成が出ておるわけでございますが、この36万というのはですね、ヘルパーさんは保険をかけております。人身事故の保険ですね。まあ、それの一部に当てておるという状況でございますから、これがなくなると、また、今度は農家にそのしわ寄せが来るという、そういうあの状況でございますから、ぜひあの、組織活動なり、ヘルパー活動、まあ、これは今年度も予算化をしてないということですから、復活は難しくなると思いますが、ぜひ来年以降ですね、そういうことで、検討をお願いをしたいというふうに思っています。それから他のですね、まあ、有料牛の関係とかあります。まあ、これについてもですね、合併前は8万とか10万ですね、一頭あたりにあったんです。ですが、昨年はですね、4万と2万、今年は3万と1万5千という極端なですね、落ち込みがしております。私は今まで息の牛が高かったのは、こういうですね、いいものをやっぱ導入なり育成をして、そして、したのが今の息の格子の価格に反映しておるというふうに思っておるわけでございますから、やっぱ更新、まあ、牛をやるかえる、ね、その時その時にはやっぱ系統に合わせたやり方、まあ、これをしなくてはできないというふうに思っておるわけでございまして、まあ、こういうものがなくなる。あるいは他の事業についても、22年度とか23年度とかで終わるという、そういうですね、話を聞いておりますが、まあ、とんでもない話でございます。先ほど言いますように、牛がおって、息の経済は成り立っとる。いろいろな方面でですね、影響が出てくるという状況でございますから、まあそういうのをもう少し考えていただきたいなというふうに思っております。それから、3点目の、平氏地区の関係でございます。まあ、この事業につきましては、大変まあ、農家としてはですね、要望した中で、いい施設ができるなというふうに、まあ、喜んでおるところでございますが、まあ、この運営については、農協にですね、まあ、相談され、農協の承認を受けてやるのかどうかですね、まあ、それをおつなぎしたいと思いますし、もう一点は、農家に対してですね、どういう説明をされているのか。現在、埋設で、6カ所ぐらいあろうと思ってますし、他に、ブラックとかですね、まあ、そういうのが少しあるんじゃないかというふうに思ってます。まあ、そういうのを今まで活用してですね、そして無料と言いますか、まあ、無料でこうできておったのが、まあ、今回お金がかかるということで、まあ、どのくらいですね、これにかかるのか。そして話を聞きますと、直接の方が負担もあるし、また組織、部下に対してのですね、負担もあるという、そういうこう話を聞いておりますから、もし金額等がですね、提示できれば、お示しを願いたいなというふうに思っております。まあ、私は直接かかる経費については、まあ仕方ないというふうに思っておるわけでございますが、まあ焼却、他の機械とか備品とかですね、そういう償還については、やっぱり市でそういうのは償却していただいて、そして、まあ、農家負担というのをですね、まあ、軽減してもらえばというふうに思っています。これは先ほど言いますように、部会の活動費もゼロになった。今度は、こういう牛のに対してもですね、負担が増えるという、そういう状況でございますから、そういうところを少しご検討をお願いしたいなと思っています。それからもう一点は、タイセンターの運営と、まあ、利用料金についてでございます。まあ、当面は市の方でこの対センターは運営されるというふうに思っておりますが、まあ、先々は第三セクターなり、どっかに、まあ、委託をされるという、そういう、こう、じゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、この、糞の収集等についてはですね、市の対センターで全島を対象にされているのか、あるいは一部の地域をですね、対象にされているのか、そういうことをお尋ねしたいと思います。 というのは、芦根町に農協の大センターがございますから、その大センターの競合というのがですね、まあ出てきますし、まあ、昨日の資料を見ましても、料金がですね、少し金額を申し上げますが、糞の収集にトン300円、市はですね。本当にこれで300円で合うのか。やっぱ、あそこの初山から、例えば勝本までですね、糞取りに行って、これ、保養剤となんとか言いますから、そういうのを活用しながら行ってですね、300円で合うのか。これは農協は800円でしてます。そして、堆肥の散布。これについては、市は500円。農協は1000円。でしてるんです。そして、完熟堆肥の販売でございますが、市はトン4500円。農協は5000円。完熟堆肥が市が2500円。税が3880円。袋詰めは、まあ、15キロで、まあ、農協は250円、市も250円という状況でございますが、かなりですね、農協との差がある。農協はこの金額してもかなり赤字をですね、毎年出して運営しておるということでございますから、まあ、当然使う農家については安い方が、まあ、いいわけでございますが、まあ、その分ですね、まあ、市の財政の方がまた持ち出しが多くなるんじゃないかなと、こう懸念をしておりますし、まあ、安ければ今度は、農協の方がですね、市の方にばかり流れて、農協運営もできないという状況にあるわけでございますので、この取り扱いについてですね、少し、検討を願いたいと思いますし、この堆肥センターの運営については、農協の方と、まあ、相談をされたのかどうかですね、まあ、それを少し お考えを願いたいと思っています。それと、まあ、袋詰め15キロ販売されますが、これは堆肥センターでの販売だけなのか、どっかですね。まあ、そういうのをお願いしたいというふうに思っています。まあ、ちょっと長くなりましたが、まあ、以上の件につきまして、まあ、市長のですね、考え方をお願いをしたいと思っています。
横子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平川市長。
2番議員、呼子好み議員のご質問にお答えいたします。肉用牛振興についての包括的なご質問でございました。まず、1点目に、幾乳の肉用牛は、外貨の導入、雇用の創出と、幾乳の経済に大変な貢献をしている、ということでございます。まず、幾乳の農業は、第一産業の中の大きな覇者でございます。中でも肉用牛は農畜産物の産出額で約6割を占める基幹作物になっております。議員おっしゃる通り、域の経済効果に大きく貢献していることは十分承知を出しております。また、繁殖牛8000頭増頭に向けた政策支援、各種予算等大幅に証言されているとのご指摘でございますけれども、これは予算規模的に見まして、大型事業が平成21年度で完了したと。ということで、見かけで申しますと、確かに全体産が減っているように見受けられますけれども、従来通り、増頭対策に向けた支援策や、肉用牛の規模拡大に係る、国県補助事業である、肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業、及び、肉用牛非経営安定対策事業、並びに、肉用子牛価格安定対策事業の活用をはじめ、市単独の牛舎整備事業等にも対応いたしますので、畜産農家の積極的な取り組みを大いに期待するところでございます。また、畜産に限らず、新規就農者独立支援事業も継続することで予算計上をいたしております。これらの事業さんに不足が生じるようであれば、それらの対応を講じる考えでございます。さらに、平成24年10月には、長崎県で開催される全国和牛能力共振会では、全国に域牛をアピールする絶好の機会となりますので、この対策といたしましては、本年度のプレ全協を含め、関係機関団体と連携を図りながら、応分の負担と協力をさせていただきたいと思っております。この全協に向けては、市もかなり予算を要するかと思っておるところでございます。後継者高齢化対策、組織活動、ヘルパー支援活動につきましては、 まず肉用牛を飼育される農家の年齢構成を見てみますと、40歳以下が 7%、40から50歳以下が 18%、51歳から60歳が 32%、61歳から70%が70歳が 26%、71歳以上が 17% となっておりまして、この数字を見たとき、後継者の確保は喫緊の課題であると、改めて認識をいたしておる次第でございます。先ほど申されました、組織支援でございますけれども、おっしゃるように、和牛部会につきましては、平成17年に88万6千円の補助金を出しておったわけでございますけれども、昨年は20万7千円、本年はゼロと、前言をしておるところでございます。またヘルパー部会におきましても、平成17年に60万、それが昨年は30万で今年はゼロというふうに、させていただいております。高齢者のみならず、規模拡大農家の育成にも寄与しておられるわけでございますけど、後ほど申し上げますけれども、いつまででも同じ補助金をもつけていくのかということについては、やはり一定の考え方を持たなければならないと思っている次第でございます。3点目の平市住地区の運営と農家負担についてでございますけれども、壱岐市内で、家畜共済の対象となる支配事故が年間約500件発生を出しております。島内での死亡牛の埋却に限界が生じていることから、平成18年12月に和牛部会と壱岐市農協の連名文書をもって、壱岐市全域を対象とする平市住地区の施設整備の要望が提出をされております。これを受けまして、関係機関と検討、協議を重ねた結果、本土の火星上での処理方策を講じることで、一時保管施設を整備することといたしました。協議を重ねる中で、一棟あたりの輸送コストと農家負担の軽減化を念頭において、一車両分をまとめて搬送することが経済的であることから、との見解から、死亡牛を一時ストックする冷凍保管施設を整備することとなった次第でございます。これらの経緯につきまして、議員は、すでにご承知のことと思っておりますけれども、この施設の運営につきましては、関係団体による運営、いわゆる JA による運営、2番目に利用料及び維持費、施設維持に関わる費用負担は、一昨年から協議を重ねてまいりましたが、今月中には、壱岐市和牛部会長が開催されて利用料等が決定されるものと思っておるところでございます。次に、大センターの運営と使用料金、収支計画についてでございます。今回整備する大センターは、石田町大センターと同様に市で運営をしてまいります。使用料金につきましては、堆肥センター条例を議案として提案しておりますが、これらの施設は肉用牛の振興を図る上で、家畜排泄物を適正に処理し、畜産に関する環境問題の解消と、耕畜連携による資源循環型農業、完熟堆肥の投入による土作りなど、環境に優しい安全安心な農畜産物の生産を推進しながら、効率的な施設の運営に努めてまいりたいと思います。施設が稼働を始めてから、おおむね1年間は、堆肥の原料確保と製品のストックが必要となるため、今年度の製品販売額としましては、多く見込んでおりません。また、施設稼働に伴う経費につきましては、光熱水費と水分調整に必要な原材料等の購入費を多く占めることになります。先ほど申されました、対象となる、畜糞につきましては、郷野浦、勝本、そして石田の一部、先頭分を予定をしているところでございます。それから、私は、今から議員もご承知のように、合併算定外が廃止されるなど、将来の壱岐市の歳入というのは非常に限られてまいります。私はやはり、新しいものに取り組むためには、こういう、状況にあって、やはり、何かを残し、何かを減らせねば新しいものには取り組めないという状況でございます。いわゆるスクールアップアンドビルドでございますが、やはり選択と集中、あれもこれもではなくて、あれかこれかということでご理解いただきたいと 思うものであります。やはり、そういった意味からしましても、先ほど申し上げました、組織、活動という、そういったものについて、全くその関与しないということではございませんけれども、やはり組織の努力をお願いしたいなと思っております。そして、行政がやるべきこと、それは、やはり、初期投資については、非常に、金額が変わります。ですから、初期投資についてはですね、できるだけ私は、やはり行政として、手助けをしていかなきゃいかんと思っておりますけれども、運営費、いわゆる乱入コストにつきましてはですね、利用者、受益者が、やはり負担すべきだと思うわけでございます。それは組織の活動費についても、私はそのように考えておるところでございます。非常に厳しいことを言うようでございますけれども、行政は将来に、やはり健全財政をつないでいくためには、遠くを見る目を持たなきゃいかんと思っている次第でございます。その辺をどうぞご理解いただきたいと思います。それから、対比の価格、等々につきましては、ここに資料を持ち合わせておりません。担当の、担当から報告をさせます。
牧山産業経済担当理事。
対比センターの利用料の方で、質問が来ております。利用料につきましては、旧石田町の利用料を参考といたしまして、これを若干上げたところでございます。これは議案でも説明をいたしましたが、バラ対比が、4000円から4500円に、また、半熟の分が2000円から2500円に上げたところでございます。この料金設定につきましては、農協の料金との比較もいたしたところでございます。しかしながら、現在、議員ご指摘のように、農協の対比センターも、料金、失礼しました。赤字になっているということは、承知をしているところでございますが、やはり、石田の対比センターと合わせたところで、私たちは、設定をいたしておりますし、また、勝本、郷村地区の、糞の収集のも、若干心配はいたしておりますけれども、今回は、このような、議案の提案と料金の設定をしたところでございます。
呼ぶか、この議員。
ただいまの、詳しく説明を受けたわけでございますが、市長には、一気の、先ほどいろいろ売る話をしましたが、うちがもたらしておる経済効果というのをですね、認識がちょっと薄いな、というふうに思っています。うちだけの、うち農家だけの補助金じゃない。うちに、追ってこそこういうのがですね、影響しておるという、そういうこう認識をもう少しですね、持っていただきたいな、というふうに思っております。それから、従来通りの金額、いろいろ施設があるから全体的には下がっているということでございますが、従来通りの事業の単価が下がっているということです。そして、先ほど言いますように、組織、ヘルパー、こういうのがゼロになったという、そういうことです。そのところをもう少し市長は考え直していただきたいと思います。私は全体のですね、事業費を下がったじゃなくて、各個別ごとのそれぞれの単価なり、そういうのがですね、かなり落ち込んでおるということです。それともう一つは、先ほど言いますように、来年度以降、22、23年度で打ち切るという、そういう話も聞いておりますが、そこのところをどのようにこう、考えてあるのかですね、それもお願いしたいと思います。それと、対センターの関係でございますが、 今、ゴノラと勝本、そして石田の一部を収集するということでございます。芦部町についてはしない。これは農協に任せるということです。まあ、これも後もって結構でございますが、そうしますと、先ほどちょっと料金等を言いましたが、かなりですね、農協と市のお金が違うということで、まあ、同じ市民でありまして、芦部は高い、ゴールドは勝本は安い、そういうことになるわけですね。そして、料金の設定については、今、産経の理事が言われましたように、石田町を基本にあったということですが、石田町も毎年ですね、かなり財政から出動してやっておる、運用しておるということでございますから、またこれもですね、上げても私は市の財政からかなり出るんじゃないかというふうに思っていますし、もしこの緑金で行くならば、私は農協の方に補助をしてですね、農協も下げるとか、そういうことをしなくてはですね、なかなか両立が難しいんじゃないかなというふうに思っていますが、まあその点についてちょっとお考えをお願いしたいと思います。
白川市長。
私は当初申し上げましたように、畜産が域に対して経済効果すごいと、これはもう十分認識しております。私も平成6年まで、牛を8頭飼っておりまして、牛を大変愛しております。そういった中で、この牛に対する思いが強いございます。しかしながら、先ほど申し上げますように、限られた財源の中でですね、新しいものをやろう、新しいものをやらないかんわけです。そういう時はですね、やはり何かを切らなきゃいかん。そしてその切るものがですね、今あるものを半永久的に続けていってくれ、そして新しいものを取り組んでくれ。これはですね、叶わないことでございます。やはり先ほど申しますように、ランニングコストであるとか、あるいは自分たちが組織を立ち上げて活動する。ある一定のところまではですね、それは助成が必要でしょう。しかしやっぱり自立をしないかんと思うわけでございます。その辺はどうぞご理解いただきたい。今からやはり、もちろん、議員書士も認識されておるでしょうけれども、やはり先ほど申しますが、遠い目を持って、遠くを見て、やはり、行政をしていかなかんと、私は肝に銘じておるところでございます。そういった意味で、組織活動費がゼロだった。けしからん。まあ、こういうことについてはですね、一つご理解をいただきたいと思っておるわけでございます。そして、それから、2番目の、芦部町の糞の収集あるいは、単価のつきましては、今までの話し合いの経緯もあると思いますので、担当理事に説明をさせます。
秋山産業経済担当理事。
大使センターの利用料金についてでございます。先ほど申しますように、まず、石田の大使センターの料金と、をベースに、農協の方に話をしたところでございます。また、農協におきましては、やはり、先ほど説明をいたしましたように、赤字の状況であるということで、料金についての見直しということはできないということで、私どももやはり、これは全体合わせるべきじゃなかろうかということで、内部協議等をしたところでございます。しかしながら、ベースが、この石田の大使センターが、合併前に、料金の改定をなさいまして、減額との料金となりました。そういったところを今回、元に戻して、料金を一部上げたということでございます。またこの大使センターの建設につきましても、当初、農協さんの方に、 この指定管理等のお願いをしたところでございますが、農協としても、赤字ということで、この運営を受けられないということで、なかなか料金設定については協議が整わなかったもので、ございます。以上でございます。
呼ぶ岡野委員。
まあ、対戦団については、また委員会の方でですね、質問したいというふうに思っておりますが、まあ、先ほど言いますように、同じ芦部町、郷村勝本のその市民によってですね、この料金が違うというのは、私は納得はできないんじゃないかな、というふうに思っておりますから、まあ、そこのところを委員会でもう少しですね、質問したいと思います。答弁できるようにですね、委員会の方でお願いしたいな、というふうに思っております。それから2点目でございますが、まあ、観光と地産地消についてでございます。今日も半の次の関係のチラシが新聞に今入っておったわけでございますが、まあ、14日オープンで、観光客のですね、まあ、誘致に期待をしておるわけでございますが、まあ、一気に来ているお客さんは、一気の自然、そして文化、あるいは食、これを求めてきておるというふうに私は思っておるところでございます。ですから、まあ、観光についてはですね、この反応通知を書くとして、それぞれ、今からこう充実していかないというふうに思っておるわけでございますが、まあ、息はご承知の通り、山の幸あり、海の幸ありですね、立派な新鮮な農産物、水産物がございます。やっぱこれを観光客に与える、そういうですね、専門店、例えば生き牛とか、あるいはクロマグロ、イカとか、ブリとか、そういうこう、専門店ですね。そして、まあ、田舎料理とか、あるいは、まあ、そういうですね、まあ、行きに行ったらこれが食べられるという、そういうですね、店とか、そういうこう、ところをですね、作って支援していくということ。そうすればお客さんにですね、まあ、二日間来ますと、昼はあそこ、海の幸、次は山の幸とかですね、まあそういうことがですね、紹介できるというふうに思っています。なかなか観光だけではですね、私はこう、息づく点があろうかと思っておりますから、やっぱり息には食べに行くんだという、そういうですね、ことの発想も必要じゃないかというふうに思っています。先般も、長崎県の品物を使った60% 以上の認定の店が紹介をされておりましたが、まあ、21店舗県下でありますが、その中で長崎市が10、壱岐が5店舗ということで、まあ、素晴らしいですね、県産品を使っておるということでございますが、私はこれは壱岐だけのですね、独自のそういう産品を、例えば壱岐でありますと、壱岐のものを 80% 以上使っておる、そういう店については認定するとか、まあ、そういうことをですね、しながらやっぱり育成する、そういうこう必要があるんじゃないかな、というふうに、思っております。それと、まあ、毎回壱岐の広報で、最後のページにこう、ヘルスメイトさんが、まあ、189名ですか、まあ、おられるということで、まあ、ヘルシーな料理を作ってですね、こう、掲載されておりますが、ああいうのも素晴らしい、こう、健康食品だと思っておりますから、まあ、できればああいうのを、こう、冊子にしてですね、もらえばというふうに、こう、思っております。まあ、そういう中で、まあ、市長のお考えをお聞かせになりたいというふうに思っています。
白川市長。
横子議員の2点目の観光地と地産地消についてでございます。おっしゃるように、もう同感でございまして、壱岐の食という文化、自然、食がございますが、特に食につきましては、リピーターを確保する上には、本当にこう、素晴らしい、 財産だと思っておる次第でございます。お質問の通り、壱岐は素晴らしい山の幸、海の幸、グルメの宝庫でございます。壱国博物館の開館を契機に、さらなる交流人口の拡大に向けて、食を生かした魅力ある観光地づくりを進めて、参りたいと思っております。その一環といたしまして、昨年4月から、地域、地産地消をテーマに、壱岐の代表的な食材である、壱岐牛やウニをメインに、壱岐の旬の食材を盛り込んだ、女性向けの料理であるランチプレートの開発を進めておりまして、現在、大久保本店、味どころ梅島、トロル、天心本舗、ホテルアイランドの5店舗で提供を開始しております。また、県産食材を積極的に使用している店舗を支援する、長崎県の長崎地産地消こだわりの店、先ほど議員おっしゃいました。認定制度において、壱岐市内、島内では、大久保本店、味どころ梅島、トロル、ホテルアイランド、ウニ飯食堂腹ふげの5店舗が認定を受けておるところでございます。議員ご提案の、専門で育成するために、やはり壱岐市がそういったところを認定する制度とか、あるいは、今もあるかと思いますけど、ホテルなど、丸湯マークとかございます。そういったことも、参考にして、これは研究をさせていただきたいと思いますし、ヘルスメイトさんのメニュー、あるいはレシピのその冊子、そういったものについても、相談をさせていただきたいと思っております。またこれは、今日実はベイサイドが今日オープンいたしておりますけれども、ここで、マスキン市場というところに、壱岐の魚が出せるようになっています。そしてそこでは、そこで、お魚を料理して食べれるというような、こともあるようでございますし、そういったことについてもですね、やはり今後研究をしていかなきゃいかんのではないかと思っておるところでございます。ただ、はい、終わっております。
横川この議員。市長の責任者ですね、トルクについてご期待をしておきます。もう時間がなくなりましたが、3点ほどですね、実は今日の新聞に、報道といいますか、出ておったわけでございますが、山西先生の、壱岐のですね、歴史の旅ということで、2日にわたってこう連載されております。壱岐の春の露の PR も兼ねてですね、そういうのがこう載っておりましたし、また平戸の食というのがですね、出ておりましたが、これは福岡のですね、ホテルのそういうこう、料理長あたりを読んで、そういうこう、宣伝もしておるというのがですね、出ておりました。そして、昨日ですか、対馬のクロマグロが、長崎で解体ショーをやって、空輸で送って新鮮なものをですね、やったという、そういうことでございますから、そういうものについてもですね、積極的に取り組みをですね、お願いして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。